皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャストです。今日は2010年4月の8日朝7時24分です。鴨川のハーモニクスライフセンターからお届けしています。今日はこのポッドキャストを聞いてくださるあなたにとっておきのお知らせがあります。第7回東京平和映画祭、いよいよラインアップ発表です。ということでね、昨日チラシが完成したんですよ。それを皆さんにいち早くお伝えしたくて、このポッドキャストをやることにしました。ちょっとね、風邪ひいちゃったみたいなんですよ。寒くて、鴨川の山の中はね、まあここは日が当たらないっていうこともあるんですけれども、朝今日5時、5度5度って寒いですよ、すっごい。今ストーブをつけてね、やっと10度までいかない、7度ぐらいになったところかな。だからね、まだ寒いんです。まあ、ともかく第7回東京平和映画祭の上映作品では、じゃじゃじゃじゃん、発表させていただきます。まずはですね、初日の第1本目、911の子供たちへ、決まりました。学生映画として、私も中でインタビューさせてもらっている一人なんですけども、あの当時、2001年9月11日、まだ小学校5年生、6年生、あるいは中学生ぐらいだった学生たちが、あの事件を振り返って、日本とアメリカの学生たちをインタビューしていきます。2001年9月11日、あなたは何をしていましたか？まあ、そんな素朴なインタビューから、始まる映画なんですけどね。で、その中で学生たちが、あれって911事件ってまだ解決してないんじゃないかなっていうのを発見していく、そんなストーリーになっています。お楽しみに。6月19日初日のもう1本目がね、この大目玉、911の子供たちへという話題作です。で、そして2本目、アメリカ機関兵、IVAW、これはね、イラク戦争に反対するイラク機関兵というね、アメリカの、機関兵のグループがあるんですけども、それがイラクに誓うという作品ですね。で、マブイシネコープの、作品は、すごくいい作品いっぱいあるんですけれども、東京平和映画祭での上映は初めて、初上映ですね。そして、この上映の後ですね、近藤はじめさんのね、お話があるんですよ。で、近藤さんのことは、まあ、平和運動なんかをやられている方とか、日本の戦争について、検証していらっしゃる方は、お名前を聞いたことがあるかもしれません。中国の最前線で戦い、そして沖縄戦でも、まあ、中国ではね、中国の人たちを、たくさん殺したという、そういう、自分の体験、証言。そして沖縄に行った時には今度は米兵たちと戦うんですね。自分一人の人間として戦争を戦い、まあ侵略していく中国での加害、そして沖縄で、たくさんの人が殺されていく中で戦う、まあ被害にも遭うというね、加害と被害の両方の体験を持つ、稀な元日本兵の証言です。もう90歳になられるんですけどね、とてもお元気で、若い人たちにこの自分の体験をね、なんとか伝えたい、残したいということで、来てくださいます。近藤さんのお話はもう絶対見逃せないと思います。だから6月19日はね、朝の2つ。うん、もうすごい企画だと思います。そして、ランチタイムがありまして、午後の1番。これもね、今回頑張りましたよ。マイケル・ムーアのキャピタリズム、マネーを踊る。やります。見逃した方いると思うんですね。私は東京まで見に行きましたけれども、結構ね、アメリカでは、ドキュメンタリー映画の中で、まあ、最高のヒットぐらいに話題になったのに、日本ではね、あまり話題にならなかったんですよ。なんでかなと思ってね。ちょっと不思議なんです。これは本当に、マイケル・ムーアの中でもすごく傑作な、まあ、どの作品もね、彼の作品面白いですけども、まあ、シリアスな問題を彼はもうエンターテインメントにしちゃうっていうことでは、本当ピカイチだと思うんですけども、映画としても楽しめる、まあ、彼独特のね、突撃取材みたいな、面白い ドキュメンタリーで、すごく私見て面白かったなって。で、そしてしかもあのお金の本質をついている、お金の問題の本質をついている作品だと思うんですけれども、日本では上映感もすごい少なかったし、上映期間も短かったんですよね。だからまあ見逃した方がねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。でも東京平和映画祭でやりますよ。2日目、1日目のですね、午後1番1時45分からです。そして続きまして、山の彼方、これは多分おそらく皆さんどこでも見たことがないんじゃないかと思います。山の彼方というのは、実は今動こうとしているモンジュってわかりますかね。モンジュという高速増殖炉という、特殊な原発があるんですね。で、これはまあ昔夢の原発といって、夢、本当に夢に終わっちゃうんですけど、プルトニウムはプルトニウムを生んで永遠に発電ができるんだっていう夢の原発ということで、一生懸命やってたんですけども、15年前だったかな、ナトリウムの漏洩事故があって止まってる原発ですね。で、そのモンジュを今動こうとしています。まあ、そのモンジュをなんとか動かさない、まあ、とても危険なんですね。ナトリウムっていうのは水とか、空気と触れると、爆発的にこう燃焼する性格がありますので、それを冷却用の水の代わりに使うんですね、モンジュではね。高速増殖炉では。で、それがとても危険なんで、まあ、止めたままにしてほしいわけです。で、その市民団体でストップザモンジュというのがあります。その人たちが、まあ、モンジュだけではなくてね、原子力発電の持つ様々な問題を、山の彼方という映画に込めました。で、これは、高速増殖炉のこと、六ヶ所村のこと、そして原子力発電所一般のこと、すべてがわかるような作品になっていて、まあ、NGO にしては本当によく作ったなというふうに思います。ぜひ見てほしい。東京平和映画祭でなければ見られない作品だと思います。そして続きまして、これ私はもう本当楽しみなんですけどね。楽しみなのは見せるのも楽しみだし、みんなの反応も楽しみなんですけれども、初日最後はどうする安保、日米同盟と私たちの未来、厚小林さんね、監督は小林厚志さんです。彼もね本当に、反戦平和のすごい作品たくさん作ってらっしゃいますけども、どうする安保、これはね安保ってもう50年なのかな、50年ぐらいなのかな。で、10年ごとに見直せるんですね。で、どちらか一方、まあ、日米ですから、日本かアメリカの一方が、もう安保やめますって言えば、1年前に通告すればやめられるんですね。でも絶対やめないですよね。日本って。なぜでしょう。で、まあ、日本にいる米軍、まあ、沖縄に一番集中してますけど、日本中にいっぱい基地があって、まあ、沖縄にいっぱい集中していて、特にあそこの沖縄の、まあ、今はね、普天間のことが話題になってますが、それよりもでっかい嘉手納空軍基地っていうのがあるんですよ。で、あそこは、まあ、アジア最大っていうか、世界で一番大きいかな。今、どうなんだろう。まあ、でもアジアでは極東の一番大きな空軍基地なんですけどもね。あそこから、あそこでまあ、日本を防衛してるってことに日本人は信じてるわけですけど、実際やってることっていうのは、ベトナム戦争であれ、イラク戦争であれ、アフガニスタンの戦争であれ、あそこから出撃していくわけですね。で、昨日の私のビデオを見た人、昨日の私のブログを見た方ね。で、戦争っていうのは、ああいうもんですよ。今の戦争。今の戦争は、こう、宣戦布告して戦ってとかじゃなくって、本当に遠くから、ものすごい、ね、兵器の性能良くなってますから、遠くからボタン一つでこうカメラを撮りながら、ビデオゲームのように人を殺していくっていう、そういう戦争です。で、そのことは、私は2001年のすぐ後に、アフガニスタンのある村でのね、夜間襲撃があって、そのビデオを入手した時からずっと伝えてきたことです。でもあります。まあ、まあ、そういう、日本の人たちを守るためにいるっていうよりは、むしろ、アメリカの戦略のため、アメリカのためにある基地なんですよね。アメリカの世界戦略のための基地。で、その世界戦略って何かというと、アメリカが世界一経済的、軍事的に、まあ、覇者だ、覇者。 ナンバーワンになり続けるってことですよね。世界を支配し続けるというため、その戦略です。で、その戦争が起こる地域っていうのは必ず、石油、天然ガス、鉱物資源、森林資源、水といったね、こういった資源がある。で、その資源を得ることで自分たちの優位性を保つ。そのための戦争であるっていうことを、まあ、肝に銘じてですね、日本の基地のこと、そして安保をどうしたらいいのかっていうことをね、もう一回考えたいなって思う、そういう映画です。で、初日の最後には田中優さんの解説があります。各映画の最初には、監督、あるいは、関係者の方の、ご挨拶と解説があります。そしてですね、この日、特別企画として、学生との交流会っていうのがあります。今回東京平和映画祭は、まあ、911の子供たちが学生映画であったりとか、それからスタッフの中にですね、女子大生が4人か5人ぐらいいるんですね。結構若い子が集まってきていて、で、その学生たちが、やっぱり見に来た学生たちと、どんなことを感じたのかっていうのをぜひ聞いてみたい。で、見た方もね、ただ見ただけじゃなくって、自分の思ったこと、感じたこと、なんかこう分かち合ったりしたいと思うんですよね。いつもそういう要望があって、今回学生たちが自主企画で別会場で交流会をすることになってます。これはまあ一応学生とは書いてありますけれども、若い人なら誰でもいいですし、別に若くなくても、メインはね、学生としても、私も参加したいっていう人は年齢に関係なく、私なんてね、もう学生の倍ぐらい、の年になっちゃってますけれども、面白そうなんで顔出してみようかななんて思ってます。これが6月19日、初日のラインナップです。そして6月20日、2日目ですけれども、この日もまたすごいんですね。私はこの映画、まあ、今回どの映画も見てほしいですけども、一本だけ選ぶって言ったらもしかしたらこれかもしれないっていうのがブルーゴールドです。ブルーゴールド、狙われた水の真実。さっきね、戦争の原因になってるのは、石油か天然ガスのこと、鉱物資源、森林資源や水、そしてそのまあ、天然ガスとか石油のパイプラインが通るとこね、まあ、こういうところが必ず戦場になってますけれども、21世紀の次の、貴重な資源というのはね、水であるという、それを描いた映画です。で、水っていうのは私たち生きとし生けるもの、すべての生命にね、とって欠かせない存在ですよね。水がなかったら、あらゆるものは生きていけません。で、その水が今、どんどん汚れている。で、その汚れてるだけではなく、気象のパターンが変わってきていますから、こう流れ、吹くときはね、うちもそうですけど、本当に、嵐のようにこう大洪水になるぐらい降って、その後ずっと降らないとか、すごい気象が、パターンが変わってきて、本当綺麗な水の循環っていう、この水の惑星地球がですね、どんどんおかしくなってきてますよね。で、そんな中で、日本でも実は水源地、森林とか水源地をですね、外資系の企業がこう買い占めてるという事実があります、実は。で、そんな本も出てますけどもね、ちょっと水のこと関心持ってほしい。そして、自分たちに何ができるかなってことを、考えてほしいなって思います。ブルーゴールドが初日、2日目、第1作目です。そして第2作目、これはちょっと東京平和映画祭としては、今まで取り上げてこなかった話題です。今年は実は日韓併合から100年目なんですね。で、日韓併合って何っていう人も、多分いるかもしれない。ですから、今2010年ですから、1910年ですね。私たちは韓国を併合するわけですね。朝鮮半島を日本の一部の領土にしちゃうわけですね。で、そこから、まあ日本の、36年間ぐらいかな、植民地政策を敷いたわけですよ。で、その植民地政策といったって、まあ、ね、白人の国はずっとそれやってきた。で、日本も、脱亜入欧っていうんですかっていうので、そういうのを当然の過程としてやったんだとか、いろいろもう、あるいはね、いいことをしたんだ、発展させてやったんだとか、 まあ、そういうことを言う人たちもいますけれども、実際に、その、植民地にされた韓国でどういうことが行われたかっていうのは、あまり詳しく知られてないですよね、日本で。で、その結果、まあ、日本にはたくさんの、その結果だけではないですけど、その後の戦争とか、強制連行もあり、いろんなことがあり、まあ日本の一部だったわけですから、日本には在日の方がいます。在日韓国人という方がいて、で、今回取り上げる映画は、ルミの場合っていう一人の女の子のインタビューです。若い学生さんかな？でも当時も学生だったのか、大学生になった時の彼女が普通の、日本で生まれ育って、日本語ももちろん日本人と見た目は何も変わらないですね。日本人。だけど国籍が違うっていうことで、で、どういう体験をしてきたのかっていうのが、本当に可愛い一人の女性、若い学生さんの口から聞いて、やっぱ日本人としてはほとんど知らないですから、びっくりするんですね。で、そのルミさんのお話、本当短編なんですが、30分ぐらい、お話をしていただきます。で、まあ、映画はとても短くって、ルミさんのインタビューだけなんですけれども、これをですね、多分解説していただかないと背景とかがよくわからないので、講演も今講演者と交渉しているところです。ね、もうこの問題ってもう私も友達でいます。あの在日の人で日本名の人もいるし、朝鮮名の人もいる。そして祖国が北朝鮮の人もいるし、韓国の人もいる。で、その人たちがこう日本で共に生きて、どれだけ生きにくいかっていうかな。で、今ほら、在特会とかすごい話題になってるじゃないですか。在日特権を許さない会とかが、すごくこうバッシングっていうんですか、してますよね。で、まあ、いろんな、その外国人と共に生きていくっていういろんな国のやり方があると思うんですけど、日本の場合なんかすごい閉鎖的だし排他的だなって思うことがあります。私なんかはもちろん日本っていう国が大好きで、国というかこの自然ですね。私は今この自然の中に生かされていて、この日本ってなんて食べ物が美味しいんだろうとか、温泉があっていいなとか、四季があっていいなとか、細やかな自然、まあ、こうやって森の中に暮らしてると本当に四季折々のね、恵みに生かしてもらってるっていうことで、この国が大好きなんですけれども、その日本社会の持ってるこう陰湿な部分っていうかな、閉鎖的な部分っていうのはやっぱり変えていきたいって思ってる一人です。そんなことをね、いろいろ考えさせられる短編作品で、あ、これが今回入ってよかったなと思ってね、今回もね、本当にね、まあ全部で10本やるんですけど、私のトーク含めて10作品なんですが、もう、絞り込むの大変だった。もう本当に30人ぐらいでいつも選んでるんですけどね、どれもね、落としたくないっていうかね、大変だったんだけども、ルミの場合が、入ってよかったなぁと思ってます。まあ、これも東京平和映画祭ならではっていうか、なかなか、こういった作品を見るチャンスね。まあ、そういうとこに、そういう問題をやってる NGO とか行けば、知るチャンスあると思うんですけども、東京平和映画祭ってのは別になんか一個のイシューに関わってるとかいうのではないんですね。まあ、平和を作るために、その、戦争の根本原因を知ったりとか、あるいは具体的に、何ができるかっていう提案をしているような、そういう映画っていうのを幅広く取り上げてます。だから、来るお客さんもすごい幅広いんですね。特にまあ若い人すごく最近は増えてます。で、そういう人たちが、こういう映画を東京平和映画祭で見てもらえるっていうのは、すごくいいなと思っています。そして午後1番、じゃんじゃじゃん。私のコーナーです。で、毎回東京平和映画祭で私は まあ、60分から90分ぐらいの、講演って言いますか、お話と映像を交えたトークをやってます。菊池由美の今回は911の嘘と真実というテーマでやりたいと思います。911、最近ね、すごい動きがあるんですね。で、まあ、テレビとか新聞しか知らない方は、知らないと思うんですけれども、まあ私のブログを読んでる方はいろいろね、ワシントンポストがすごい大騒ぎしたこととか、その後も日本のメディアがそれをどっちかっていうと応援するような記事を書いてる。その中で、まあ週刊朝日の記事があったりとか、あるいはワシントンポストの、声の欄にね、藤田さんとかその他の方の、反論が載ったりとか、まあいろいろこう、動きがあるんですね。で、日本の政治家でね、アメリカの、しかもワシントンポストに、あんな風に社説で取り上げられたっていう人はね、まあ、もちろん首相とかはそういうことがあったとしても、普通の、こう、ね、何百人もいる政治家で、わざわざ取り上げられたっていうことの意味、いや、向こう相当気にしてんですね。本当に。相当藤田さんがやった質問が、国会でやった質問と、あと一連の書籍ですね、彼の本。彼の本すごいいいんですよ。私もちょっと書かせてもらってるんですが。タイトルね。すいません。タイトルがね、9.11 テロ疑惑国会追及っていうね、本が出てるんですね。藤田幸久さんの本。でね、これに書かれてることとか、相当いい線いってるんだと思うんですよね。気にしてる。ワシントンポストが、藤田さんをね、インタビューなさるときに、わざわざ別のことでアポ取ってるんですね。少子高齢化についてみたいな、意見聞かせてください。外国人労働者どう思うか。その少子高齢化社会を支えるのにね、外国人をもっと受け入れたらいいのかどうかっていう、その民主党としての政策をお聞かせくださいっていうことで、アポを取っといて、わざわざワシントンから飛んで、で、しかもね、その費用を、日本のフォーリンプレスセンターってあるんですよ。そこがね、費用払ってるんです、ワシントンポストに。変でしょ？取材に来るの、なんでワシントンポスト払わないの？なんで日本が払うわけ？おかしくない？そういうことすごいあるんですよ、日本とアメリカの中でね。まあ、思いやり予算とかそういうのも変だなって思うけど、やっぱり対等じゃない。ですよね。例えば、日本の朝日新聞が、ワシントンに飛んでね、ワシントンの、例えばデニス・クシニチさんをインタビューすると。アメリカの議員をインタビューするって時に、アメリカの記者クラブとかね、プレスセンター、外国人プレスセンターってアメリカにもあるのかもしれないですけれども、そういうところが日本の一新聞社をわざわざ、こう、お金を払って、ね、飛行機代とか払ってやるってことないと思うんですけどね。まあ、まあ、ともかく、不思議だなと思いました。まあ、そういうワシントンポストが、そうやって嘘のテーマで取材をしといて。で、取材が終わってパソコンを閉めた後に、あ、ところで、911についてはどう思ってるんですかみたいな雑談をしたんですよ。で、その部分を、記事にしたんですね。なんか、すっごい変でしょ。まあ、そんな、ことで、これは、外交問題になるんじゃないかとか、日本のプレスもすごい変で、朝日でも読売でも、なんか産経でも、いろんな、ちょっと待ってくださいね。全部の新聞が取り上げたかどうか、私はちゃんと知らないな。まあ、朝日には載っていた。で、結構、やっぱ911事件なんか疑問に思う方がおかしいんだみたいな、どっちかっていうとそういうワシントンポストを擁護するような記事なんですよね。日本の中にも本当にガッツのある新聞ないのかなと思って残念に思ってます。で、私の今回の、911の嘘と真実の中で一番伝えたいことというのは、明らかにおかしい部分、おかしい部分いっぱいあるんですよ。でも明らかに証拠を持って、映像を持って明らかに言えることを皆さんに提示したいと思います。何が嘘で、何が真実なのか。でも私もこのことを取り上げ、追及、調査し始めても、 6年経ちますので、何が本当で何が嘘かだいぶ分かってきました。まあ、その最新情報を、特にリチャード・ゲイジさん、アメリカの1000人のね、建築家とエンジニアたちが今、911事件の再調査を求めて立ち上がってますけども、それの代表、リチャード・ゲイジの作品、講演を中心にお伝えしていきたいと思います。で、やっぱり一番ね、伝えたいのは、戦争で一体、誰が儲けていて、お金ですよ、結局。誰が儲けていて、誰が支払っていて、誰が死んでいるのか。これ、三つ違うグループなんですね。儲けてる人っていうのは本当ごく一部なんです。で、戦争っていうのはあくまでも、あなたの私の税金でやるわけですよ。で、アメリカの戦争だって、私やあなたの貯金でやってるんですよ。わかります？戦争ってすっごい金かかるで、かかるでしょ？何万円とかって世界じゃないんですね。私の頭ではもう、こう、思ったこともないようなお金、ミサイル一発、何億とかそういう値段ですから、なんか、ね、想像がつかないような大金が動くわけですよ。で、そのお金が、私たち国民の税金。で、アメリカの場合は、アメリカは金ないんですね、今。空っぽです、あの国は。お金がない。で、米国債という紙切れ。まあ、紙切れって言っちゃ失礼か、今のとこね。米国債という財務省証券という、フェデラルリザーブバンク、FRB、連邦準備銀行というところが発行している紙切れを日本の日銀がですね、買って、でそしてそのお金で、そのお金が日本を買ったおかげで戦争ができている。でつまりそれで私たちの貯金が、財務省証券、トレジャリー、米国債に化けて、そしてそのお金はじゃあどこに行くのっていうと、お金をゲットしてる人たちは、まあ軍産複合体、チェーニーさんがね、やってた会社、前の副大統領ですけども、奥さんはロッキード・マーチンだったかな。で、チェニーさんの方はね、ハリバートンだったかな。まあ、そういうところにもボロボロって入っていくわけですよね。要するに、まあ、広く薄く貧乏人も含め、ね、私たちのような人たちからも、こう、取られた税金が、他国の人々を殺しながら、破壊しながら、その税金が、まあ、大金持ちと権力者の懐に入るっていうのが戦争ですよ。簡単に言っちゃうと、まあ、そういったことの構造を明らかにして、だからこそ私たち一般市民としては、で特に今回対テロ戦争のお金を出している日本人としては、このことを知って、止めていくようなことをやっていかなきゃいけない、変えていかなきゃいけないってことですね。まあ、戦争を許しちゃいけないっていうのはもちろんですけれども、今起こっている戦争を止めるのに一番有効なのは、私はこの911事件の嘘を明らかにすることだというふうに思ってやってるわけです。まあ、今回ちょっと他の映画が素晴らしいので、私のトークの時間は60分に減らしてます。だからどれほど伝えられるのかちょっと心配なんですけども、頑張って早口で倍速で、なんて言ったら余計わかんないか。まあ、とにかく60分間、私のトーク、6月の20日、2時から3時ですね。ぜひ、ここは見逃さないで来てください。そして、これがまたすごい映画なんですね。次の作品は、チベット潜入取材をした、アンダーカバーインチベットです。前回もですね、チベットのことを取り上げました。で、まあ、前回の場合は、チベット、で、日本。そして、パレスチナ。チベットと、あと、もう日本は、何をやったんだっけ？もう、頭が飛んじゃってますけれども、チベットね、割と毎回気になってますね。だって、報道がわーってある時とない時ってあるでしょ？で、報道がないからと言って、何も起こってないってことはなくって、こう、占領された場所、パレスチナもそうですけども、常に、事件がない時も常にこの抑圧とか暴力とかが、あるいは人権侵害っていうことがずっとあるんですね。常にあります。日常の中に、その、苦しんで、すごい大変な中で生きている人たちがいます。 で、このアンダーカバーインチベットっていうのは、アンダーカバーですから、全く、取材許可を取ったりしないで、日常のこのチベットの中がどうなってるのかっていうのを、潜入取材した、まあ命がけですよね。ここで見つかっちゃったら、中国は厳しいですから、国外追放だけじゃ済まない。あ、そういえば日本の、ね、日本人の方が死刑執行なんていうニュースがありましたけど、どうなったのかな。まあ中国はとてもそういうところは厳しいですから、この映画を撮るのを撮った方、まあ決死、命がけだったと思います。でもなんとか、ね、成功して、一本の映画になった。で、この映画を撮る人の気持ちをね、想像すると、やっぱりなんとかこのことを世界の外の人に知ってほしい、関心を持ってほしいっていうことだと思うんですね。で、これも東京平和映画祭ならではと思います。こういう作品が見られることはね、もちろん、まあ、チベットの NGO とかに、チベット支援の NGO とか活動に関わってればね、知るチャンスはあるけど、一般の人が、一般の劇場で見るっていうチャンスはまずないですから、まあ、東京平和映画祭ならではのラインナップだと思います。アンダーカバーインチベット。ぜひ見てください。そして、二日目、最終日の最後の作品。これは本当にね、迷いに迷ったんですが、ついにこれが、に選ばれました。アフガンに命の水を。日本人で海外で活動している方たくさんいます。NGO で。私も NGO 歴が長いですから、本当尊敬すべき人、素晴らしい人たくさんいるんですね。でもその中でも、やっぱり、このペシャワール会の中村さん、田村哲さんね、お医者様。もう彼の、ね、活動は本当にね、もうあらゆる人の心を打つと思うし、ああ、自分も何かしたい、何かさせてもらいたいって、思う、まあ、そういう作品だと思います。アフガニスタン、今、情勢ひどくなってます。で、ペシャワール会もね、NGO の活動をしている最中に、伊藤さんという方が、赤い伊藤さんという方が命を落としました。まあ、そんなこともあって、本当に大変な困難の中活動を続けてらっしゃると思うんですけども、まあ、26年間にわたってね、ずっと、ただ最初は医療支援だったんでしょうけれども、人々が健康に普通に生活できるためにはっていうことで、井戸を掘ったりとか、農業をね、やっぱ農業、食べ物が作れたら生きていけるんですよ。井戸を掘る、食べ物を作るっていう、まあそういった人が人として生きていくための一番大事なところの支援をずっとやってきて、で、本当に現地の方の信頼を得ている。もし、アフガニスタンの人々の中に日本人に対する信頼がまだ少しでもあるとすれば、もう、中村さん、そしてペシャワール会の皆さんに会うところが大きいと思うんですね。まあ、その作品を最後に見て、やっぱり、ね、この時代、日本人として生まれて、日本人だけじゃないですね、日本にいるの。日本に生まれて、つまり、一応爆弾は落ちてこない。ですよね。まあ、なんか言っても私もこういう911とかやっても捕まらないし、一応、まあ、自由ってどの程度かわかんないけど、でも中国とか、アフガニスタンとか、イラクとか、北朝鮮とか、もう多くの国に比べたら、やっぱり自由で豊かで、ね、学校に行けたり、仕事に行けたり、映画見れたり、お買い物したり、できるわけですよ。そういう国に生まれた一人として何ができるのかなって、そしてこんなすごいことしてる人を、まあ、せめてサポートしたいとか、あるいは自分も何かやってみようかなっていう気になってくれたらいいなっていうのが、今回の東京平和祭みんなの願いとなって、この作品が最後に選ばれました。アフガン命の水を。これもね、やっぱり劇場とかでは見られない作品だと思うので、ぜひぜひ見てほしいと思います。そして最後には、ここでも田中優さんの総合解説といってですね、まあ田中優さんというのは本当にありとあらゆることを、もう なんであんなによく知ってんだろうっていうぐらい、物知りです。あ、源さんコーヒーありがとうございます。今カフェオレが、ハーモニクスライフカフェのカフェオレが来ました。もう本当にね、よく知ってんですよ。 何の質問しても、知らないことは知らないって言いますけども、大抵勉強してますね、あの人はね。なので、今回の10本の作品を見てもらって、的確な総合解説。で、最後にやっぱり私たちが皆さんに持って帰ってほしい。じゃあ何ができるの？どうすれば変えられるの？っていうあたりのね、お話を田中優さんにしてもらって終わります。今年は6月19、6月20日、2日間にわたって、東京平和映画祭を行います。気になるチケット代ですけれども、今ね、映画1本見に行くとね、私もこの間見に行ったんですけども、1800円です。で2本見れば3600円、3本で5400円ですね。これ今回は、まあ、映画と私のトークも1作品とみなすと10本ですね。で10本見て5000円です。つまり1本あたり500円で見られるというとてもお得な企画になってます。でもまあ1日しか来られないっていう人のために1日券、3000円の1日券も作ってます。で、チケットはですね、これは東京平和映画祭っていうのは東京ピースフィルムクラブという、まあ、NGO もですね、東京ピースフィルムクラブのイベントですから、必ず会員登録が必要です。会員の会費はありません。無料です。だけれども、会員登録がないと見ることができませんので、必ずホームページ、www.peacefilm.net からですね、会員登録をしてください。で、この10本見て5000円という価格、私はとても安いと思うし、監督の話やたくさんの人の、田中優さん、そして、そう、西谷さんも来るんですよ。西谷さんは、ついこの間アフガニスタンに行って帰ってきたばっかりなんです。今どうなってんの？っていうアフガニスタンもね。まあ大体日本のメディアが流す映像っていうのは、アメリカ側からのニュースしか流さないんですね。まあアメリカの同盟国だからしょうがないっちゃそれまでなんですけども、爆弾が飛んでいった後、爆弾が落ちた地点のね、絵がないんですよ。爆弾を発射するとこはよく出てくるけどね。ミサイルを発射して、ミサイルがじゃあ落っこったとこどうなってんのっていう、やっぱそこがジャーナリストを伝えてほしいわけですよね。それをやっている数少ない、もうほんとすごい勇気のあるジャーナリストが西谷さん。西谷さんのお話は2日目に、アフガニスタン、イラク最新情報が聞けると思うんで、これもね、見逃せないですね。で、こういった講演もあって、映画が10本もあって、そして、たくさんの NGO ブース出ます。今回上映している映画に関わっている、いろんな NGO があるんですね。イラクの支援をしてたりとか、子供たちを助けてたりとか、それからチベットの、NGO とか、いろんな、NGO が、ブースを出してくださる。そして、私たちの映画祭を盛り上げてくださってるんですね。そうやって1日楽しめる、1日じゃない、2日間楽しめて、5000円。1日だと3000円ってことになってます。これは一般会員価格で、で学生会員っていうのがありますね。今回特に学生映画もあったり、それから学生との交流会っていうね、新しい試みをやってますので、学生会員っていうのを思いっきり安くしました。これでいいのって、プロデューサーの私としてはまあ、最終的な、経営者みたいなもんなんで、これで大丈夫かなと思いながらの値段なんですが、思い切って半額ですよ。1日券が1500円、2日券が2500円です。1本あたり250円で映画見られるんで、ぜひぜひ、学生の皆さん来てください。私たちは、私ももう学生が、やめて、ってか学生を卒業して、もううん十年になっちゃいましたんで、もうそろそろバトンをね、渡さなきゃいけない次の世代に、私たちが今やっているようなことを次の世代にもこう伝えて、やってってほしいっていうつもりで、今回思い切った学生価格半額っていうのを初めてですよ、やってみます。これで、私たちね、毎年赤字にならなかったら次の年やろうねって言ってやってるんだけど、今のところ毎回ギリギリでこう、赤字にならずに来てるんですね。で、今回ここまで値段下げて、赤字になるかならないかは皆さんが来てくださるかどうかにかかってますので、どうぞいらしてください。6月19、20、オリンピックセンター大ホールで行います。私たちの東京ピースフィルムクラブ、いつも会員も募集してますし、スタッフも募集しています。来年のね、毎年多分、まあ、今回も赤字にならなければ来年もやると思うんですけども、 今回上映作品の選ぶ段階でね、好作品になった中に本当にいい映画がいっぱいあったんでね、こういう映画祭がもっと他でもいっぱいできるといいなっていつも思ってます。皆さんも私の地元でも平和映画祭やりたいっていう人がいたらね、どうぞ私や事務局の浅野の方まで連絡してください。いろんなノウハウをお伝えしますし、こういった映画を使って平和を作る、映像を使って平和を作っていくという活動を、これからも自分もやっていきたいですし、応援していきたいと思います。それでは6月19、20会いましょう。そして、私はですね、なんと来週関西に行きますよ。関西は4月17日が神戸、神戸では平和賞の可能性と魅力というタイトルで、世界の平和賞運動どうなってんのか、日本ではどんなことできるのかなっていうあたり、ね、国防総省とか防衛省っていうのがどこの国にもありますけれども、平和賞っていうのがあったっていいんじゃないのって私は思うんですね。結局国家予算を何に使うのかなっていうので、この地球のあり方というか未来が決まってっちゃうと思うんですよ。国家予算ってとっても大きいですから。まあ企業活動も大きいですけども、でも国家と企業が一体になってやってるのが戦争ですよ。だからそれではない、もう一つの社会を作るのに、私は平和賞絶対必要だなって思っていて、いろんなことやってます。まあそのお話を4月17日に行います。そして4月18日、この日はですね、なんと京都大学で、911の子どもたちへの上映会&菊池由美トークというのが行われます。ここにはですね、なんか随分いろんな人が集まるみたいです。学者さんたちが結構最近動いてるんですよ。911やっぱり変だってことを、やっとですね、まあ8年もかかっちゃったけれども、やっといろんな学者さんたちが、まあ私たちが主張してきたことをですね、これはガセネタではないと。確かに、真実がそこにあるんだっていうことをね、やっと言い始めて、動き始めてくれてるんですよ。これってね、私すごいな、画期的だなと思うんですね。やっぱ最初にやるってことは、勇気がいります。バッシングも受けます。なので、今動いているその京都大学の西牟田先生、そして立命館大学の藤岡先生には、本当に感謝します。で、私と一緒に、教長もあります、戸田先生。長崎大学ですね。そして、木村明先生。まあ、いろんな、方々が、この件についておかしいって思っている学者さんたち、集いますよ。集まってください。そしてもちろん、その逆の動きね、アメリカ政府が合ってるんだって、未だにアルカイダ単独犯行説を信じてる人が、世の中では大半です。そっちの学者の方が多いです。体制派ってやつですね。そっちからも、いろんな人が来ることになってますよ。だから、この日は、結構盛り上がるんじゃないかな。面白いことになると思います。そして、翌19日、4月19日はですね、なんと私はこのテーマで、京都大学の多分、大学院生に初講義をします。ねえ、時代は面白くなってきましたね。私が大学院で、しかも国立の京都大学、あの名門の学校の頭のいい学生たちに講義をするんですよ。自分でも信じらんないですけれども、まあそういう時代になってきたんですね。まあ感慨深いです。ということで、相変わらず好きなことをやってる私ですけれども、またポッドキャスト聞いてください。今日は長くなりましたが、第7回東京平和映画祭のラインアップを発表させてもらいました。それではまた。